それでは聖書を拝読いたします。今日の聖書の箇所はガラテ人への手紙5章22節から26節までです。私は新改訳で拝読いたします。新改訳では新約聖書の339ページをお開きください。ガラテヤ人への手紙5章22節から26節まで。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉を様々な情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりそねみ合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう。それでは今日の説教を誠実入は知恵というテーマで中川牧師に取り次ぎいただきます。
今月はガラテヤ人への手紙から御霊の実について学んでおります。御霊の実は9つありました。最初の3つ、愛、喜び、平安、これは私たちと神様との関係において結ばれる実ですね。次の3つの寛容、親切、善意、これは私たちと他の人との関係の間に結ばれる実です。そして最後の3つ、誠実、柔和、自制、これは私たち自身に関する実です。で、今日は私たち自身に関するこの3つの実、誠実、柔和、それから自制ということについて、学んでみたいと思います。そしてこうした実をどうやったら結ぶことができるのか、その秘訣を聖書の中から探求してみたいと思うのです。で、御霊の実の第7番目、誠実という言葉はギリシャ語ではピスティスと申します。ピスティスという言葉は聖書では普通は信仰と訳される言葉なんです。で、コリント人への手紙の第1の12章3節に、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんという言葉があります。そのように信仰もまた聖霊によって与えられるもの、聖霊の実の一つでありますから、ここにあります誠実という言葉の代わりに信仰と訳しても、まあ間違いではないと思うんです。しかし全体を見ていきますときに、やはり新改訳聖書や他の訳の聖書が訳していますように、誠実と訳すのがいいと思います。で、この場合の誠実という意味は、私たちが神様が信頼できるお方であるから信頼するんですけれども、同じように私たち自身が他の人の信頼に足るような人間になること、信頼して大丈夫なことという意味になるわけです。日本にいた頃のことなんですけれども、私は一人の人と知り合いになりました。その人は海外青年協力隊というのに入っておりまして、まあ、世界中のいろんな国に行って、もう世界各国から来た人たちと一緒に1年ぐらい過ごしてきたんですね。で、その人とお話ししているときに、彼はこんなふうに言いました。日本ではね、めったに宗教のことや信仰のことは話題に上らなかったけど、ああいうところに行くと、他の国の人たちは必ず君の信仰は何だいって聞いてくるんですよ。ある時、僕は家の宗教は仏教だけど僕は何も信じてないよ、そう言ったら、信仰を持ってない人は信頼できない、そう言われちゃった。まあ、こんな風に話してくれたんですね。で、クリスチャンだったら誰でも信用できるとか、無信仰の人は誰も信用できないとか、そんなことはないと思いますけれども、多くの場合、信頼できる人、あるいは人々から信頼されている人というのは、きちんとした信仰を持っている人が多いですよね。神様に信頼しながら生きている人間がもし信用の置けない人であったら、 信頼できない人であったら本当に困ってしまいます。神様への信頼を私たちが深めていくにつれて、人々からの信頼をも勝ち取ることができたら、そういう意味でのピスティス、誠実というものを身につけることができたら素晴らしいと、皆さんそう思いませんか？そして信頼に足る人間になるには、真実な人間になる必要がある、そう思います。ピスティスっていう言葉には、それは信仰と訳されます。そして今見ているように、信頼に足る人間、誠実という意味もありますが、別の箇所ではこの言葉は真実と訳されています。能力のある人には多くの人が付き従うことでありましょう。また気前のいい人のそばにはいつも大勢の人が集まってきますね。あいつと一緒にいたら何かお昼でもランチでもおごってくれるんじゃないかとかですね、そんな風にして人々が集まるわけです。でも本当の意味で最後まで信頼される人というのは、裏表のない人だと私は思います。裏表のない真実な、まっすぐな人ですね。先週のある集まりがあったんですが、その時にリトリートに参加した一人の姉妹がリトリートの感想を話してくれました。で、彼女のスモールグループには、まあ、ある程度の年配の人たち、信仰の年限も長い人たちが集まっていたんですけれども、信仰歴何十年というクリスチャンの方が、こうおっしゃったっていうんですね。今も日々悔い改めて私は成長を求めています。で、彼女はその言葉を聞いてとても感動したっていうんです。で、私たちの教会にはもう自分はすでに立派なクリスチャンになった、そして他の人を見てですね、今頃の若い人の信仰はなってない、そんな風に言う人が誰一人いない、そういう先輩風を吹かせる人がいない、本当に皆さん謙遜で真実で日ごとに悔い改めて成長を今も求めていらっしゃる、そういう姿を私も見ることができて本当に感謝しています。真実というのはその心や生き方に偽りがないということなんですが、自分の心や生活をいつも正直に見つめて、罪や誤りがあればそれを心から認め、悔い改めていく。これは本当に素晴らしいことであります。そういう誠実さ、そういう真実さが他の人に感動を与えると思います。神様は私たちの心の中に真実を求めるお方ですが、でもやはり人々もまた真実な神様を信じている私たちの心の中に、やっぱり真実なものを見たい。そう思っているのではないでしょうか。誠実、人々から信頼されていく、また自らも真実な、嘘偽りのない生き方をしていく、そういう誠実の実を豊かに結んでいきたい。それを他の人にも分け与えて、分け与えることができるまでになりたい、そう思いますね。で、8番目の実の柔和なんですが、これは決して物腰が柔らかいというだけの意味ではありませんね。それは神様の前に心からへり下る、そういう謙遜さを意味している言葉です。被造物である私たちが創造者である方の前にひれ伏すということ、また罪を持った私たちが全く罪のない聖なるお方の前に恐れおののくということです。そしてそういう心で神様の前に立つことのできる人は、他の人に対してもやっぱり謙遜に柔和にいることができる、そう思いますね。私たちは謙遜や柔和、これを美徳と考えて大切にしてまいりました。しかし神様を知らなかった時には、お一人の偉大な神様の前に人は皆平等なんだということが心の底からわかるということができていなかったような気がします。どこかで誰か他の人と比較して、ああ自分はあの人よりマシだとか、ああ自分はあの人みたいでなくて劣っているとか、そういう比較をしながら悶々として生きてきた。そう思いますね。 日本人は腰が低いとよく言われます。私は冗談で、それは足が短いからさとこう言うんですけれども、私たちは単に物腰の柔らかさ、上辺の柔和さではなくて、内面の柔和さというものを持ちたいと思いますね。ペテロの手紙第1、3章4節、これは女性方に対して、書かれた言葉なんですが、これは男性にも当てはまると思うんです。こう書かれています。むしろ柔和で穏やかな霊という、朽ちることのないものを持つ、心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。表面だけではない心の底から本当にへりくだった柔和さを心の中に持ちたいとそう思います。どんなにきらびやかに自分を飾り立てても、それが心から出たものでなければ神様の目にはすぐ見破られますね。またそうしたものはやがて人々の目にも、あれは本物ではないっていうことが分かってくるんです。本当の柔和、それは御霊の実として私たちの心の真ん中に与えられるのでなければ決して得られることはない、そう思います。しかし柔和の実を持つ人は、イエス様はこう言ってらっしゃいますよ。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。柔和な人っていうのは身につも損をしていて、ろくなことはない。この世では考えられるかもしれません。でもそうではありません。イエス様の約束のように、本当に心にへりくだった人は、神様が与えようとしていらっしゃる大きな大きな祝福を、自分のものにすることができるようになるんです。さて第9番目の実ですが、この自制、セルフコントロールですけれども、これは現代の私たちに一番欠けているものの一つだろうと思いますね。でこの頃人々はすぐ、特に若い人はすぐに切れてしまう。で暴力を振るったり人を殺してしまったりするんです。特に日本からのニュースを見たり聞いたりしていますと、友達に冷たくされたから傷つけてしまったとか、あるいは父親に注意されたから父親をこの金属バットで殴って殺してしまったとか、あんな恐ろしいことが毎日のように伝わってまいります。で、私は最初この切れるっていう言葉がわからなかったんですね。何が切れるんだろうと思ってたんですが、実はそのプッツンという言葉が、その切れるという言葉の前に流行っていたそうですね。あ、プッツンと切れるということなのか、なんとなく分かってまいりました。で、よく考えてみると、堪忍袋の尾が切れて、まあ、分かんない人は分かんないでしょうね。若い方は分かんないかもしれませんが、あ、こういう言葉があるから、これは忍耐がなくなること、あるいは自制心が効かなくなるということを切れるというんだなぁと、まあやっと分かったんですが、そうですよね。で、そのことで私は一つのことを思い出したんです。あの空を舞うタコですが、八本足があるタコじゃなくて、あの空を舞うタコ。あそこに紐がついてますよね。タコは紐なんかついてても私紐付きで嫌だなんてですね、タコが紐を切っちゃったらどうなりますか？空中にこの優雅に漂っていることはできないで、もうどこへ飛んでいくかわからない。どっかに必ず墜落して壊れてしまうのです。このタコの紐というのは、あ、これは自制心のことだなと思いました。私たちの自制心が切れるときに、やっぱり切れるときに、どこに行くかわからない、とんでもないことになってしまうわけです。どんなに私たちが人に対して寛容で、親切で、善意があり、誠実であり、柔和であったとしても、自制心を失ったその最後の瞬間に、それらすべてのものが台無しになってしまうわけであります。自制というものは大切な御霊の実ですね。それで使徒パウロはスポーツ選手のことを例えましてこう言っています。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。 ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また討議をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それを私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロはまた御霊の実である自制を大切なものと考え、それをしっかり身につけようと努力していることがわかりますね。パウロでさえそれほどに真剣に自制の実を求め、そして努力していたとしたら、まして私たちはもっともっとこの自制ということを心に留めて、それを求めていくべきだろうと、そう思います。このように9つの御霊の実を学んできたんですが、この御霊の実について詳しく学べば学ぶほど、それを身につけることがどんなに難しいかがいよいよ分かってきますね。9つ、それをなんか綺麗な言葉として並べておけない、本当にそれを真剣に求めるときに、どうやってこの御霊の実が私のものになるんだろう、誰の心にも疑問が湧きます。神様はこの9つの御霊の実を私たちに求めていらっしゃる。それは決して表面的なものではないのです。もうすぐクリスマスツリーを飾るようになると思いますが、クリスマスツリーのように木の枝にいろいろ飾りをつけていくということじゃないんです。その木の枝から、その内側からの力によって実が結ばれていくということ、それを神様は求めてくださっている。どうしたら本物の御霊の実を私たちは結ぶことができるのでしょうか。それは私たちのうちに神様の命が働くことによってであります。切り取ってきたクリスマスツリー、まあ、それは下にちょっと水を入れまして枯れないようにはしてありますけれども、やがて枯れていくだけであります。いくら待ってもそこに実は結びませんね。しかしもしそれがどんなに小さな木であったとしても、地面に植えられ、その地面にしっかりと根を下ろし、太陽の光を受けていくならば、必ず木は実を結ぶのです。私たちもイエス・キリストに根ざし、神様の恵みを受けるときに、本当に私たちの内側に御霊の実が必ず結んでまいります。しかし聖書は、私たちがこの神様の命によって生かされる前に、私たちは一旦死ぬ必要があると、そう教えています。私たちが死ぬっていうのはどういうことかと言いますと、古い私が死ぬということであります。これは自我の死とか、あるいは肉の死とかというふうに聖書で言われています。で、子供たちに世界の真ん中に何があるって聞きますと、子供たちはしばらく考えまして、はい、わかりました、かですって言いますね。せかいですから真ん中かでしょ。で、私はよく思うんですけれども、じゃあ私の真ん中に何があるか考えましたら、これはかじゃなくてがですね。自我のががあると、そう思います。私たちの生まれつきの性質、罪深い性質を肉と申しますが、その肉の中心にあるものは我であると思うのです。私たちは知らず知らずのうちに、自分の考え、自分の知識、自分の判断、自分の好み、自分の願い、そういう自分自分私私というものを主張し、神様に対してさえも我を押し通そうとしています。この古い私を何とかしない限り、どんなに良い実の種であったとしても、それは茨の中にまかれた種のように、この自我肉というものが、その種が成長しようとするときに覆いかぶさってしまって、それは実を結ぶことができなくなってしまうのです。 古い私が死に、私たちの古い性質がどこかで処分されていなければならないのです。じゃあどうやったら私の古い性質は処分されるのでしょうか。古い私は死ぬことができるのでしょうか。それはイエス・キリストの十字架の上であります。24節。こう書いてありますね。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまの情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。クリスチャンであれば誰もあのイエス・キリストの十字架が私の罪のためであった。イエス・キリストは私が本当に受けなければならなかった罪の刑罰を代わりに受けてあの十字架でイエス様が死んでくださったんだということを知っていますね。しかし残念なことに、クリスチャンであっても、あの十字架で古い私もイエス様と一緒に死んだのだということを知っている人は少ないのです。聖書にそう書いてあっても、信仰によってそれを自分のものとしている人はなお少ないと思います。ローマ人の手紙には私たちが罪に対して死んでいるということをはっきりと書いてありますね。ローマの6章からしばらく読んでみましょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。12月の14日に私たちの教会ではバプテスマ式、洗礼式を持つことになっていますが、この後ろに水槽があるんですけれども、バプテスマは新しい私の誕生を表すものなんですが、それは同時に古い私のお葬式でもあったのです。ローマ人の手紙は続けてこう言っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷で亡くなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。そして、このように締めくくっていますね。ローマの6章の11節。このように、あなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。で、ここで思いなさいっていう言葉なんですが、私がしばしば申し上げますように、新約聖書のこのギリシャ語というのは決してクラシックのですね、文学の言葉でなくって、当時商売の取引のために使われていたギリシャ語、コイネグリークというものなんです。ですから商売の用語がいっぱい入ってくるんですが、ここでもあなた方は自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいの、この思いなさいは勘定しなさいという言葉が使われています。会計簿をつけるために時にですね、このお金は食費ね、このお金は修理費というふうに振り分けてちゃんと勘定してつけますよね。収入、そして支出、借金なんていうのがあるかもしれませんけれども、いろいろこうちゃんと勘定をして計算をするわけです。それと同じように、古い私を死んだ方に勘定してしまいなさい。その死んだという欄にもう書いてしまいなさい。死亡通知書にあなたの名前を書いてしまいなさい。ということがこの言葉なんです。私がキリストと共に十字架で死んだ、これは私たちの経験を超えた事柄でにわかに理解しにくいことであります。しかし信仰というものはそれを感情させる。信仰によってその真理を丸ごと受け入れて古い自分を死んだ方に感情してしまうのです。そしてそこから今度はイエス・キリストが三日目に死人の中からよみがえられたその復活の力によって私は生きている、聖霊によって今生かされているということが分かってくるようになるのです。 御霊の実を結ぶために私たちは一旦死に再び生きなければなりません。しかし古い自分を死なせることも新しい自分を生かすことも自分の力でできることではありません。それは神様にしかできません。私たちがイエス・キリストを信じるときに、イエス・キリストはその復活の力によって私たちを生かしてくださいます。聖霊は私たちを神の子として産んでくださった。その御霊様は私たちを産み落としてさようならではなくって、生まれ変わった私たちの心の中にとどまり続けて私たちを生かし続け成長させてくださるのです。私たちはイエス・キリストによって罪を許されました。ですからすでに罪の刑罰から救われています。サタン、そのサタンという言葉は敵という意味でありますが、別の意味ではこのそしるもの、訴えるものという意味もありますね。サタンも私たちの罪をもはや責めることはできない。イエス様の十字架によって罪許された者は誰からも責められないのです。しかし私たちはまだ罪の力が支配しているこの世に生きております。クリスチャンであっても全く罪を犯さなくなるというのではありません。罪を犯すことがあります。しかし進んで罪を犯しているのではないのです。ある教会で、その教会のメンバーになりたいと願った一人の姉妹が牧師たちのインタビューを受けていました。大変厳しい教会ですね。私たちも一応インタビューっていうのがバプテスマを受ける前にあるんですけれども、それはウェルカムインタビューで、なんか詳しく審査するということはしないんですが、まあ、この教会は厳しい教会で、牧師たちがずらっと並んでいるところで、インタビューを受けました。牧師が聞きました。あなたはイエス・キリストをどのように信じていますか。彼女は答えました。はい、私の罪からの救い主と信じています。牧師が言います。それでは、あなたの罪は許されているのですね。彼女は答えました。はい。そうすると牧師は聞きました。ではあなたはもう罪を犯しませんか。こう尋ねられましたら、この姉妹は少し考えましたから、こう答えたというのです。はい。時々は。でもキリストを信じる前は私が罪を追っかけていましたが、今は罪が私を追っかけています。でもイエス様のところに逃げていくと罪は私を捕まえることはできません。こう答えたというのでありますが、素晴らしい答えですね。罪が私を追いかけるのと私が罪を追いかけるというのでは大違いであります。私たちはこの世にある限り罪の力からの挑戦を受けるでしょう。しかし私たちのうちにいてくださる聖霊によって私たちはその罪の力に日々打ち勝っていくことができるのです。そしてやがて私たちは罪の存在そのものからも救われる日がやってきます。神の国に入れられるのです。神の国、天国には罪そのものがないからです。私たちがキリストと共に死に、キリストと共に生きる、このことについてガラテヤ人の手紙は2章の20節でこう言っておりました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。素晴らしい言葉。これはもうこの言葉の中に信仰のエッセンスがもう全部入っているような言葉ですね。信仰の奥義と言ってもいいほどであります。私はこの言葉をこう説明したいと思うのですが、もうとても短い時間の間に説明しきれないし、あるいはたくさん時間があったとしても自分のこの拙い知識、言葉でどう話せるか自信がありません。けれどもこの言葉の意味は、私たちがもしキリストを信じる信仰によって歩むならば、御霊に導かれて生きるなら、 この言葉の意味を本当にお一人一人は体験として理解できるようになるだろうと思います。私たちはキリストの十字架によって罪に死に、キリストの復活により聖霊によって生かされています。そうであるならば、私たちはキリストを信じる信仰によって生きようではありませんか。聖霊に導かれて歩もうではありませんか。その時私たちは聖霊が私たちのうちに身を結んでくださる、それを見ることができます。そしてその御霊の身によって、私がキリストと共に死んでいる、キリストが私のうちに生きておられる、この奥義をしっかりとつかむことができる、それを理解することができるようになるのです。ガラテヤ人への手紙は御霊の身について教えた後、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったりその見合ったりして虚栄に走ることのないようにしましょう、こういう言葉で結んでいます。御霊に導かれて歩む日々の生活の中に御霊の身を見出しなさい、そう言っているのです。私たちも仕事の生活の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、これを単なる言葉だけでなく本物の御霊の身として結んでいきたい、そう心から願います。お祈りをいたしましょう。父なる神様、今朝御霊の身を結ぶ秘訣がキリストと共に知り、キリストと共に生きることにあることを学びました。これは決して自分の力でできることではありません。しかしあなたは私たちに不可能なことを可能にするため、私たちに聖霊様を与えてくださいました。御霊によって初めて私たちは愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、そして自制の実を結ぶことができ、それらを身につけることができます。私たちが聖霊に導かれて進むことができるため、私たちがキリストと共に死に御霊によって生かされていることを信仰によって私たちのうちにしっかりと捉えることができますようお助けください。私たちのうちに生きておられるイエス・キリストのお名前で御前に祈ります。アーメン。ご起立ください。唱詠を捧げましょう。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが今日も明日も世の終わりまでも私たち一同と共に豊かにありますように。アーメン。 どうぞお座りください。